どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり御神の愛たちに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。先週はですね、非常に大雪になりまして、なんか長崎で40年ぶりの大雪だったということなんですけれども、まあ、あちこち雪だるまができまして、で、JR も高速バスも路線バスも、路面電車も、全部ストップになりましてですね、あの教会にも、まあ、あの一部タクシーで来た方いらっしゃいますけど、ちょっと来れない状況になって、いたんですけど、皆さんオンラインで礼拝されたでしょうかね、あったんですけれども、あのその中でですね、そういうあの感動したことがあったんですね。それは何かと言いますと、インターナショナルサービスの時ですね、ある方が小焼に今おられて、小焼に引っ越す時に、仕事の関係で引っ越す時に、ちょっともう小焼は遠いから来れませんって言われた方がいたんですね。男性の方なんですけど、その方が小焼から雪の中を2時間半かけて片道ですよ、歩いて来られたんですね。でそれから2時間かけて歩いてきて来られた方、それから1時間半かけて来た方、一番近い方も1時間かけて歩いてきた方ですね。全部で20人弱、アフリカの方も含めて集まりまして、なんかすごいインターナショナルサービスは、ね、いつも、まあ、30名から40名、多い時は50名近く集まるんですけども、まあ、20名っていつもよりは少なかったんですけど、そのあの雪の中ね、みんな歩いてこられて、月から金まで、土まで仕事ですからね、あの大変だったと思うんですけども、でも本当に歩いてこられて、まあ、帰っていく時まで2時間半、1時間かけて帰るんですけど、慌てて帰るかと思ったらなんか結構残ってですね、賛美なんかして帰っていかれました。まあ、一つは若さがあるんでしょうが、まあ、それだけじゃないですよね。死に対する求めとか期待感だというのもあります。で非常になんか祝福された時を持つことができまして、あの本当に良かったですね。で、ぜひですね、あの皆さんもあの礼拝にね、神様に期待してですね、集まってほしいと思います。でもう一つはですね、コンビニから物がなくなったあのスーパーからも物がなくなったということが起こったんですね。で、まあ、九州の方ではあの東日本大震災の時にそこまでそういう影響はなかったんですが、まあ、関東から向こうはかなり影響があってですね、もっとひどい状況だったと思うんですけども、まあ、今回あのスーパーやコンビニから特に食物がなくなりましたけれども、まあ、災害とか、まあ、場合によっては戦争なんて起こってきた時には、まあ、こういう状況になるんだなっていう、なんか一つの目標が近づいているな、もう今ですね、まあ、語りかけというか、なんかこういうことを示しといいましょうかね、それをすごく感じました。で、まあ、偶然ではないなという感じもしますよね。何か殉教生涯の直前に会うことが許されてですね、今日だったら怖かったですけどね、今週だったらね、来れなくなっちゃいますから、でも、まあ、一週前で、その後暖冬ということでね、よかったんですけれども、なんかちょっと今までないこの何かこう動きが起こってきているなということを思います。どうも皆さんね、あの備蓄をしておかないといけないなと思いますね。もうあの東の方はみんなやってられますね。東京安定教会もちゃんと教会として備蓄をしています。まあ、南西教会もだから教会としても備蓄をした方がいいなって話だったんですけどね。ただそう思ったんですけど、備蓄がですね、備蓄をするんですけど、備蓄が備蓄じゃなくなる可能性もあるのでですねちょっと気をつけないといけないってね、シオンさんはどんなに隠しても私は必ず見つけますので、ね、だからあの備蓄が備蓄でなくなっちゃいけませんので、まあ、でも備蓄をしておく必要があるのは、特に水ですね。水を、ミネラルウォーターを大量にまたあのちょっと置いておく必要は必要かもしれないなということを非常に強く思いました。水道管がダメになったりしてですね、あの水が止まったところも重くなりまして、あの私も大丈夫だったんですけど、お湯は出なくなってちょっとですね、すぐ直してくれましたけども、だからあとすごいあの茶色い水ができたりですね、まあ、いろいろあったんですけども、だからやはり水は備えた方がいいかなってことをね、なんか主の、あのメッセージを感じてましたので、まあ、ぜひ促しのある方は備蓄とされておくといいと思います。さて、それで今日のメッセージ、あ、その前に今週は殉教聖会があります。その前に2月4日の日に殉教祈りツアーがありまして、ぜひですね、来ていただきたいと思います。今日の御子新聞にですね、今日知ってた御子新聞のところですね、2面のところにですね、2面のところにあの松本俊哉牧師のフィアンセの、瀬野口彩さんが出てるんですけども、この人のところに、でその中にですね、去年1年前の殉教記念祈りのツアーに参加し、自分の行くべき場所、結婚、飯、家族の救いに関する祈りが深く導かれた。 3月に退職して新しい導きの場所、長崎のことですね、に行くと、飯の場所で飯の働きをさせていただけることを楽しみにしていますと、結婚のこと書いてないですね。だから、まあ、長崎に来て結婚してですね、飯の場所で飯の働き、だから去年祈った、行くべき場所、結婚、飯というのが開いてきてですね、賛美のことも大きいと思いますよね。あの賛美で神様が用いてくださると期待していますということですね。それで、あとは家族の救いですね。これもね、必ず遠くのうちにやってくると思いますけれども、だから去年祈ったら答えられたことなんで、一回も来たことのない方は一度はぜひね、来てほしいと思います。どうしても今年もいいな方は来年もありますけど、まあ、できれば今年可能な方はおいでください、ね、4日の日にですね、山本村ですね、まあ、本当は京都から行くといいんですけど時間がありませんので、唐津山本村ですね、唐津の山本村、それから園木の海、それから都議津、そして西高に来て記念館でルカレンド神父が説明してくださって、で最後はそこでお祈りをして礼拝をするということになります。だから朝9時ぐらいからだいたい夕方の5時ぐらいまで、そしていつもはその日の朝やるんですけど、今年は次の日にと思ってますけど、お墓に行ってお墓のな、まあ、どういうふうに導きで与えられたかということの説明とかで、ね、やりたいと思いますので、ぜひおいでになってください、ね。特に飯とか結婚とかを求めている方はですね、あやさんに続けということでですね、来ていただきたいというふうに思いますよね。はい、さて、それでですね、今日の説教に入っていきたいと思いますが、今日はゲッセマネの祈りなんですね。ゲッセマネの祈りというのは十字架の前にイエス様に祈られたことなんですけど、十字架というのはイエス様がこの地上に来られた時の究極的な目的であります。そしてその究極的な目的に向かっていく前にイエス様はゲッセマネに祈られた。で、十字架でイエス様はあの苦しみの極みの中で本当に私を許し、まあ、愛しきられて最後は神様に霊を委ねていかれます。そして私は許され救われたんですけれども、十字架の時のイエス様というのは本当にもう心が定まっているんですけれども、実はその前にゲッセマネで祈られたその祈りの時にイエス様は祈りの中で戦ってもう勝利を取っておられたので、あのゲッセマネで心定まって十字架に書かれたんですね。まあ、神だから当然じゃないかと思うかもしれませんが、そうじゃないですよね。神様はイエス様は人になられて、この私たちと同じ罪は全くございませんだけど、この同じ体を持たれて、イエス様も当然苦しかったし痛かったし、ね、しかも神が神に捨てられるっていうのは説明はできますけど理解を超えますよね。神が神に捨てられて私の代わりに黄泉地獄に行くっていうのはちょっともう説明はできますけど理解を超えます。その苦しみの極みの中で十字架を全うされたのは実はこのゲッセマネで祈ったからなんですね。で、この祈りに鍵があったんです。ここで祈られた時イエス様はその十字架を、まあ、使命を全うされたんですね。で、私たちの群れもこの主のクリスチャンの群れも群れ全体を考えるとリバイバルが始まりましたって言葉が与えられて、ロシア教育大臣の関係が代わりが開けて、いよいよ究極的な最終目標に向かってこう具体的な働きが始まってきているわけですね。その中で今回殉教成果があるんですけども、今までも殉教成果はとっても意味があったんですが、26世紀の足跡をたどりながら彼らから学ぶこともたくさんありますが、それは過去の歴史の勉強じゃないんですよね。これからの時代に対する備えなんですね。で、これすごく重要なところなんです。で、今起きている人も眠っている人も、眠ってたら霊的な意味で言ってるんですよ。で、眠ってる人も実はクリスチャンであってもなくてもこれからその黙示録の時代に突入していきます。で、クリスチャンにとってはある意味で非常にすごい神の栄光のある時ですけど、同時にすごい迫害と困難の時代がやっていきます。だから我々の群れでも、まあ、殉教者が出るということはすぐ80年に始まってすぐ予言が始まったんですね。それで、まあ、海外宣教と殉教者のことと予言で散々批判されてね、言われました最初はね。でもその理由は簡単です。日本の教会は海外宣教してなかったからです。海外宣教していれば20世紀は今までで最も殉教者が多く出た時代ですね。で、21世紀はそれに勝ると思われますね。で、最初から言われたんですけども、今まで何回も危ないところがあったけど神様は守られたんですが、いよいよ最初から言われた通り殉教者のが起こるだろうと、早ければ今年、早くそうでなくても 2,3 年のうちにそれがやってくるだろうと思われます。そういう迫りが始まっていたわけですね。でもそれは最初から言われていることなんですね。だからお墓まで与えられまして、主の十字架の固定資産は一番最初に与えたお墓です。それ以降もまだ あれは主の十字架じゃないですからね、個人というか養護施設はね、小山ホームはね、だから いまだにお墓ですよね。アブラハムと似てますよね。アブラハムもお墓だけでしたよね。約束のものを受けたのは。だから明らかにその時が来たってことなんですね。でその中で何かって言ったら本格的な宣教の働き、もうちょっと私に提供したら一人一人の人生に対する確信の使命とか飯が始まってくるってことなんです。でも本当に確信の使命は飯が始まったらすごい祝福なんですけど、それを全うしようと思うとやはりそんな簡単ではないんですね。その時にこのゲス様で祈ってるのは祈りがすごく鍵になると思うんですね。で今日はそこを学ぶようにということを言いましたので、ここから、ルカの福音書がまとまっているので、ここを見ながら他の福音書にもマルコにもマタイにも出ますので、それも見ながらですね、3つにポイントを絞って学びたいと思います。それでは39節から3級ですね、いきたいと思いますね。ルカの福音書23 2章の39節、聖書ある方はご覧になって、そうじゃなくてこちら見てください。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従ったと。いつものようにってからいつも言ってたわけですね。そのオリーブ山に行かれて弟子たちも来ました。この次ですね、いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに弟子たちに向かって誘惑に陥らないように祈っていなさい、マタイやマルコ見たら誘惑に陥らないで起きていなさい、目を覚ましていなさいと言ってますねと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて遠くほどのところに離れてひだまといてこう祈られたって言うんですけども、ここでいつもの場所に着いたときって書いてある。一つのポイントはいつもの場所って、だからこのいつもの場所のこの場所に行くとイエス様はもう祈る場所だったわけですね。つまりイエス様は祈る場所を持っていて、このいつもの場所にここに来たら祈るっていう場所があったわけですね。で皆さんありますか、この場所に来たら祈る、この場所に座ったらテレビ見る、この場所に座ったらご飯食べる、もうこの場所に座ったらだらっとするこの場所に座ったら祈る、ここに来たら祈るっていう場所を持ってらっしゃるでしょうか。ゲステマネの時にイエス様は十字架を前にして血のような汗を流して苦しみもだえ悲しみもだえ祈られますが、十字架の前だけじゃなかった。実はその前にイエス様はもうそこに来たら祈るという祈る場所を持っていて、祈りが生活の中にも身についてた、習慣化された、いい意味 で実はですね、私たちも人生の大事な時に祈らなきゃいけない時ってあるんですけど、その時もちろん祈るんですけども、実は普段からその祈る場所を持ってるかってことなんですよね。で場所がない場合は祈る時間にすればいい。この時間になったら祈るって、この時間になったらどこにいても何をしていてももう祈るっていう、その時間帯であるでしょうか。例えば教会だと5時半から送電をするっていうことは、夏時間冬時間本当は作ればいいんでしょうけども、一応一貫して5時半なんですね。どこの国に行っても5時半、その国の時刻の5時半、時々時差ボケしてね、ずれたりしてね、一回私はあの早く起きすぎて行ってですね、あ、まずかったと思って戻って今度は遅れて行ってですね、それ失敗したことありますけど、どこに行っても5時半ってこうなんですね。一応そうなったら祈るってことはもう小児科の場合は基本的にそうなんです。だから小児科の牧師の方は本来ならもう身についてるはずだと思いますね、5時半だったらね。でこの何だったらそれがもう時間になったら祈るってことなんですよね、徹夜キャベツとして。で何かと言いますと、それがあるかどうかってすごく大きいんです。ここに来たら祈る場所、あれこの時間になったら祈る場所、祈る時間っていうか、そういう、もう生活の中に祈りがこうな定着してるっていうかね、そういうことなんですよね。でその時に本当に人生の大事な時にこう何か祈らなきゃいけない時、祈る力が、祈る恵みが注がれてくるんですよね。でぜひね、このその祈りを身につけるっていうんでしょうかね、それがとっても大事なんですね。このいつもの場所って、これルカだけの出てくる言葉なんですけども、すごく昨日ね、神様に祈ったこの言葉がものすごく飛び込んできたんですね。うちの娘が、次女ですね、今2月5日の朝か2月4日の最終便で仕事終わってからどっちかに来ますけど、今度の来週日曜日で出会い出てから帰りますけども、今は関西にいますが、大阪にいますが、彼女はですね、うちの子供たちみんな活水に行ったんですけども、その彼女も活水高校行ってる時に、中学から行ってたんですけど、そのここから帰ると大体20分ぐらいだと思います。大体ね、歩いて女の子の足で大体20分ぐらい。でその行く道をですね、必ずね、祈ることにしてたんですね。で彼女はテストはね、結構うまいこと乗り越えるんです。ですごく勉強してる雰囲気はないんですね、そこそこしてるけど、とはテストはちゃんと乗り越えていく、大学も乗り越えていく。で聞きましたらですね、言ってましたね、もう神様に必死にお願いしてるから。 だから言ってましたね、テストだから結構いい成績を取るんですけど、何も覚えてないで本人自覚してるんですね、まあ、ただこれ祈りの結果ですかってね。大学でもすごくいい成績を取ったんですけど、なんかコンピューター関係のところに入ったんですけど、なんか、ね、そところがなんかそういう仕事につけばいいのにって言ったらね、それは嫌だ、なんでかって言ったらね、テストあったら全部忘れてるから身についてないとかですね。でも何かというと彼女はですね祈ってたんです。それだけは確かだったんですね。だからね、テストだけじゃないんです。いろんなところで神の手を見て、大学時代は毎日1時間祈ってたの。だから特に境内において本当に神の手を見て証をいっぱい持ってました。で言っても仕事してから、ね、祈れなくなって、一回全く祈れなくなって、でこの前行った時は久しぶりにだいぶ祈りを回復して、最近は少し祈れるようになったと。まだ1時間祈れないって言ってましたね。学生時代は1時間できたけど仕事をするとできなくなったって、行った時全く祈れなくなったって言ってましたけど、今は、10分20分30分ぐらいまで祈りになったけど、まだ1時間回復してないって言ってましたね。でもその祈ることを身につけるかどうかっていうのは実はものすごく大きいんです。クリスチャンが祝福を受ける鍵ってのは実はね、この祈りが大きいんです。神の言葉がポイントなんですよ。でも祈るとき神の言葉が入ってくるんです。祈るとき神の言葉語れてるんですよ。語れてる言葉を聞けるんです。祈らないとき語らないんじゃなくて、語られてるんだけど祈ってるとき聞ける、心に飛び込んでくるんですね。だからこの本当に祈ることを身につけることが大事なんですね。それがまず一つ目ね。で二つ目は、イエス様はそのゲステマネに行って、ルカは簡潔に書いてありますけれども、42節から、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいって書いてありますね。で、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたと。だから天使がやってきて助けるぐらい、こう本当にこう、ね、苦しい戦いだったんですね。次にイエスは苦しみも耐えていよいよ切に耐えた、汗が血の雫のように血に落ちたと。苦しみも耐えてって書いてあるんですね。でこれはルカは簡単に書いてあっても、その後弟子たちのところに行って弟子たちが眠ってるので一回言われるんですけども、マタイとマルコはねもうちょっと詳しく書いてある。マタイの福音書の方を開いてくれますか。マタイの26章ですね。マタイの26章、マタイはね28章まであるんですけど、28章が復活と大宣教命令、27章が十字架、26章がゲッセマネです。26章の36節からですね、マタイのね、38節から言いましょうかね、37から言いましょうか、37からね。それからペテロとデベダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、この後イエスは悲しみもだえ始められたって書いてあります。ルカには苦しみもだえたって書いてあって、マタイでは悲しみもだえたって書いてある。で皆さん祈りの中でもだえたことあります？こうもだえるぞって。先週求めることを話しました。先々週座って聞くことを話しました。祈りっていうのはゆっくり神様の元に座って神様との語りかけを聞くこと、同時に私たちが素直に大胆に神に祈ること、これも生きた交わりなんです。と同時にね、今日はもう一つ、祈りとは戦いなんです。本当に祈りの中で私は苦しみもだえたり悲しみもだえたりしながら、こうイエス様はこうもだえるように苦しみ悲しみもだえながら神に祈られた。それはね書いてありますね、詳しく書いてありますね。マタイのはね38節ね、その時イエスは彼らに弟子たちに言ったんですね。私は悲しみのあまり死ぬほどです、悲しみのあまり死ぬほどですってね、十字架かかる前だから、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましてなさい、で目を覚ましてくれって言った。そしてイエス様は進んでいってひれ伏して祈ります。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなくあなたの心のようになさってくださいと。でイエス様でさえ十字架を前にしてできたら避けたいと思ったんですね。でもちろん私たちがね、それぞれ神様から言われる使命とか十字架っていうのは、イエス様の十字架とは根本的に違います。違いますが、それぞれにとってやっぱり十字架なんで、できたらそれはパス、ね、もうそれはちょっと神様パスさせてくださいって言いたくなる時ってあると思うんですよね。でも確かに神様の心だって時に思い出してほしいです。できたら神様それパスさせてほしいなと思ったからといって、神様が根性なしなんて言いません。よく分かってください。私もゲステマネでできたら過ぎ去らせてくださいって祈ったよって、でも戦ったんだって、そしてその十字架を受け取ったんだよって言ってくれるんですよね。本当に私の人生には時としてできたら避けたいこととか、でも確かにこれも心だなって、でも避けたいなって思うことがあった時に、 私たちはね、なんとか頑張ろうって肉でありますとはね、できないんですよ。どうすればいいかというと、祈りの中で戦うんです。だからね、クリスチャンはね、祈らずに戦いに行くとね、肉弾戦になるんです。クリスチャンだって、でクリスチャンの肉弾戦は悲惨なんですこれはでもどこで戦うか、祈りの中で戦う。祈りの中で戦って、イエス様が祈りの中で勝利したと十字架に向かれたように、祈りの中で戦うというのは、神様に力をいただいて、神の力を受けて出ていくときに勝利する。罪に対して、世に対して、サタンに対して、私たちは勝利するんです。そう定められている。でもそれは祈りの中で神の力を受けるときに勝利するんですね。これね、覚えてほしいですね。ですね、これ1回目でしょ。でしかし、ね、あなたに心くなってくださいって言った後に弟子たちに戻ってきます。40節ね。そしたらイエスは弟子のところに戻ってきた。来て彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。だから今1時間がポイントなんでしょうね。1時間イエス様に乗っておられて戻ってきて眠ってたわけですね。つまりイエス様はこの時孤独だったんです。で一緒に身体と共に戦うっていうのがとっても大事なんですけど、時々としては あることに関しては、まあ、本当に一人で戦わなきゃいけない時もあります。イエス様はこの時全く一人だったわけですね。で、まあ、弟子たちに誘惑のうちに目を覚まして乗ってろって言って、心は燃えていても肉体は弱いっていう夢のことを言われまして、また2度目に行く。2度目は42節我が父よ、今度はちょっと前と違う。どうしても飲まずに済まされる杯でしたら、前はできたら避けてくださいって言うと、次はどうしても飲まずに済ませた杯でしたら、どうでも心を行ってくださいって言ってですね、受け取りますって心があった。微妙な変化だけど変化してるんですよね。嬉しくありませんか。あのイエス様でさえ十字架を前に神と呼んだんですね。これを引き受けてくれないかって言われることがあるんですよね。あなたがやってくれないかとか言って、私がと思うかもしれないけど、神様がそれを打った時に本当にそれを受け取ろうと言って肉で頑張りますとね、こう伸ばしたゴムっていうかみたいに、ね、こうあるところまでギーって言うんですけど、あるところでパーンと弾けてですね、もうパーンって爆発します人間ですか、当然ですね。でも祈りの中で本当に神様に祈って、こう神様に祈って祈り切るっていうんですけども、このイエス様がそうであったように本当に祈って神様から力をいただくと、いいですか、頑張って祈ってくれて、神から力をいただいて祈った時に、私たちはね、その十字架を全うしていく力を受ける。で、イエス様はそれでまた2度目終わった後戻ってきたら弟子たちが眠ってた。それで3度目また行かれたんですね。で、面白いのは3度目の時にね、もうすっきりしてるんですね。44節、イエスはまた彼らを置いて、眠ってる弟子たちを置いて、もう一度同じことを繰り返し3度目の祈りをされた。3度目の終わります。45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。弟子は眠ってた。見なさい、時が来ました。時が来た。人の子はイエス様自分のことです。罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。すっきりしてるでしょ。心定まったんです。はっきり祈り切ってある心は定まったんですね。で十字架の、まあね、今日は十字架の話はしませんけど、十字架でのイエス様は本当にこうしっかりそれを受け止めて、神の力、恵みの中でやってますよね。で皆さんですね、皆さんは好むと好まざるに関わらず、これから時代は厳しい時代に入っていきます。天災人災両方含めて黙食の時代に入っていきます。クリスチャンには特別な神の守りがあります。間違いなく安心してください。でも祈りを知らなければ、私が肉で戦ってしまうと迫害や困難の中で誰一人耐えれません。あ、無理です。信仰は弱いという問題ではありません。私は本当にそこで神様に祈り、こう祈りの中で神様から力を受けて、祈りの中で戦うということを学んだときに、私たちはそれが身についたときに、どのような困難が来ても、迫害が来ても、あるいは今の人生の中で戦いが起こったとしても、神の勝利を見ることができるんですよね。すごく大切なんですね。で今アメリカで一番ヒットした、ちょっと前にヒットした映画ね、それはハリウッドが作った映画じゃないですね。ある教会が作った映画でした。で、ウォールームだっけ、ウォールームですね。ウォールームっていうんですけども、戦いの部屋っていう意味で直訳するとね、これ何か言ったら、その戦いの部屋っていうのは教会が作った映画だったんです。でそれは、まあ、アメリカの今抱えている家族の問題とかいろんな問題をね、全部映し出しながら、ある人はウォールームっていうのはその戦いの部屋なんです。その戦いの部屋って何か言ったら祈りの部屋なんですよ。そこで祈るんですよ。祈ることによって家族が本当にこう和解したり解放されたり癒されたりしていくわけですね。 そういうことを、ね、描いた映画でアメリカでトップになったんです。教会が作った映画ですね。でね、なのに日本で、ね、来ない、悲しいですね。だからね、なんかビデオにはやっとなるらしいですけどね。でこの前ね、カンボジア行った時、帰りの飛行機ですね、我々はバンコクでかなり待ったんですけど、先に行ったマジキナ君からですね、羽田便から連絡が入った、着いたら、我々は羽田便が着いてから乗ったんですけど、何かってね、あのウォールームをやってますってね、わーっと思って、福岡便でやってるかなと思ってやってたんですよ。よし見ようと思ってパッとつけたらですね、英語だった。だからあの字幕ってなったからよかったと思ってパッと見たら、字幕は中国語だった。ひえーと思ったんですね。で私はね、5分でもう諦めました。秋元牧師は最後まで見たそうです。すごいですね、よく分かりましたか。いや分からなかったけど雰囲気は分かったって言ってましたよね。まあ、見ればよかったですね。まあ、隣で祈りがね、なんか見て感動しながら泣いてたからびっくりしたんですけど、結局、まあ、ストーリーは私は知ってるんですね。部屋いない戦いの部屋って意味なんですけど、祈りの部屋なんですよ。で、何ですか、その祈りの部屋によってその家族が、これ、証しを含めた現実の話だと思います。全米でトップになったんです。これはこれ全米だから別にクリスチャンの世界じゃないです。クリスチャンの世界でトップになったじゃないですよ。一般の全米でトップになったんです。ハリウッドも含める映画の中で、ね、これはすごい時代ですね。なんで祈りっていうのは、ね、勝利するんです。皆さん内側の問題ね、あるいは健康の問題ね、あるいは人間関係の問題、経済の問題、多くの人は自分の力で何とかしようとします。クリスチャンの場合、多くの場合自分の力でやろうとするとうまくいきません。どうしか神が愛だから、神様は完全な解決を与えたいから、神のところに来てほしいから、うまくいかなかったら落ち込まないで、逆にそれは神の愛です。神の手の中に完全な解決がある。祈りの部屋に行くんですよ。どうしても一人で行けなかったら教会と共に行くんですよ。そして本当にそこで神に乗るときに神の手が動き出すんです。イエス様3回行かれたでしょ。弟子たちみんな寝てて、これ1時間と考えたら、まあ、3時間単純に考えたらね、分かりませんよ厳密には。何を言いたいかって言ったら、すぐに答えられないことがあるかもしれない、すぐに変わらないかもしれない、でも本当に乗り続けていくときに神様は私たちの違いを作り変え、また人々を作り変え、勝利するように導いてくださるんです。これね、またほど覚えてほしいですね。先日蒼天来てきたらですね、一人の姉妹がですね、喜びの荒かしてたんですね。最近なんか天国が上がって元気になった妹さんがいるんですけども、その妹さんと一緒にですね祈ってたそうです。なんかその弟さんのために、それでそのまさに二人で一生懸命弟さんを祈ってた、そのまさに祈った時に弟さんから電話があったんですって。全然電話してこなかった弟さんから、突然で弟さんが電話しながら、なぜかわからないけどかけたって言うんですって。ここまで来るとね、見事でしょ。でも私はよくわかります。これ本当によくわかります。いや、これね、他人事もないですよ、現実なんですよ。祈りを知ってる人は、私が今明かしたことをそうでしょうってうなずけるはずです。祈りを知ってる人は、で分からなかったら、まだあなたは祈りを本当に知らないんです。祈りの部屋っていうのはね、神の手を動かすんですよ、現実に。抽象的でもありません、現実です。これはでね、イエス様が十字架を前にして、ね、できたら避けてくださいって言って祈ってくださって、すごい慰めじゃありませんか。私だってその、いや大丈夫ですよって言える間は楽なんです。言えないから困るんです。それは勘弁とかですね、なんで私がそれをとかですね、顔に出さなくても心で言う人いるでしょう。顔に出してしまう人は楽ですね。もう他人にばらまいてるから、それでストレス解消してるでしょう。他人が目を受けてます、ね、でも出さない人は本当に戦ってるんですよ。ものすごいきついと思います。主のところだけは出してください。人に出すなんて言っていませんから。人に出すのは子供です。でも神様の前にはそり出して、神様だってイエス様ができたら避けてくださいって言ってくださったんだから、でも御心行ってくださいって言われました。私たちもそれは勘弁してください、 でもあなたがおっしゃるなら、でもなんとかそこってこう本当に神様と祈りの中でやっていただければいいんだよね。あるいは自分のことじゃなくて誰かのことであっても、神様に本当にその中でやるんですね。これすごく大事な、祈りの中で戦うっていう、これを今私たちがこう学んでおくってことはね、すごく大事なんです。ね、耳障りのいい話じゃないと思うんです。でも耳障りのいい話をたくさん聞くと皆さん祝福されていいかもしれません。その話だけでは 立ち向かえない時代がやってきます。必ずやってきます。聖書はそう言ってるから。その時に私たちが本当に祈りの部屋、祈りの時を持っていて、そして祈りの中で戦うことを学んでおくならば、どんな困難が来たとしても、どんな問題が起こったとしても何も怖くありません。神の力と助けを見ます。神の守りを見ます。どこにいようと、でこれをね、すごく重要なんですね。で、それをね、できててほしいんですね。で、最後に、ね、最後にじゃあこれを言って、弟子たちは眠ってたわけじゃないですか。ルカの福音書に戻りましょうかね。弟子たちは眠ってたわけですよね。ルカの福音書に戻りますと、ルカの23章のところに、22章か、戻りますと、まあ、ルカが簡潔に書いてあるからですね、ね、45節でイエス様が祈り終わって、ね、3度に祈り終わって弟子のところに来たら、弟子たちも眠り込んでしまった。眠り込んでたってのはすごいですね。眠り込んでたってですね。ね、でそれで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑の中に祈ってなさいと、ね、言ったわけですね。でこの後有名なペテロが3度裏切るやつ、鶏が煮卵に3度裏切るやつである。予告通り裏切っちゃう。でペテロだけじゃない。ヨハネはね、つなぎを着てたから丸裸になって逃げたし、他の弟子たちだって逃げたわけだから、みんな裏切った。ところが使徒行伝を見ると、その弟子たちがイエス様のために命を懸けて福音宣教してて、実際ペテロもヨハネもキリストの上に恥ずかしめないことを喜んだって書いてある。彼らが見たら使徒行伝祈りがいっぱい出てくる。彼らは祈りが身についたわけです。でなぜ祈りが身についたかというと、ペンテコステです。聖霊が来たからなんですよ。で先週の説教を目指してほしいんです。先週を求めなさいって話をしたんですけど、その最後は、ね、パタイでは一番良いものって書いてあるけど、それはルカでは聖霊って書いてあった。本当に私たちは聖霊を受けるってこと、聖霊を求めるってこと、つまり神ご自身を求めることなんですね。祈りっていうのは自分の力で頑張って祈るんじゃなくて、聖霊の力をいただいて、聖霊に満たされて、聖霊様の力をいただいて、神の力をいただいて祈るのです。神の助けがなかったら私たちは祈れません。神の助けがなかったら私たちはね、祈れないですね。もっと言えばね、祈り始めるでしょう。突然掃除したくなります。西暦の年度末も死の十字架の年度末も全く掃除をしない。どんなに言われても掃除をしない。汚くて平気な人が祈り出した途端、急に掃除しなきゃと思ったりするんです。全然手紙を書いてない人が突然祈り出した途端、あの人に手紙書かなきゃと思ったりするんです。電話大事な人が電話しなきゃとか思ったりするんです。サタンは知ってるんです。祈ると神を体験する、祈ると神の手が動く、祈ると他の人々まで祝福が及ぶってことをしているので、祈りに対していいですか、猛烈な攻撃をします。しかも日本のサタンは賢いので、ガーってきません。何がサタン気払う極端なこと言ってと思うような感じでスッときます。あ、掃除しなきゃ、掃除こんな汚いところで祈れない。やっぱり祈るのは清い場所じゃいけない、きれいにしてから祈ろうとか言って、掃除途中で終わってもいいやってなるんです。それでやっぱり祈って、あの人の方が気になる、これきっと神の話だ、促したと思うけど、祈り切ってから書けばいいんだけど、祈り切る前に手紙書いてから祈ろうとか、手紙書いてるうちに混乱しちゃって、もういいやと思って手紙も祈りもしなくなったりする。テレビがついてると、ちょっと見ようと思って、気がついたら 2,3 時間もう疲れて終わり。祈り始めたら、ちょっとインターネットチェックしたからと思ったら、気がついたらインターネットにはまり込んで5時間、もう疲れて祈らない。誤解しないでください。今私は責めてるんじゃないですよ。間違いないでください。本気になってサタンは祈りを奪いに来るんです。神の言葉が鍵なんですけど、神の言葉はさっきも言った、祈るとき神の言葉を受けれるし、神の言葉が入ってくるし、祈るとき神の言葉が成就していくんですよね。これね、祈るクリスチャン、サタンは大嫌い。逆に言えば祈るクリスチャンは神の手を動かすんです。でね、ちょうどもうこれで最後に入りますけどもね、面白いことは、最後の話する前に、秋元牧師は一番最初韓国行った時、よく言うじゃないですか、超牧師の祈りの穴に入ったって。超牧師は祈りの穴を持ってたわけですよね。今はもうそれは壊してないんですけど、ね、昔それで祈りの必ず土曜日にそこに行って祈ってって、いっぱいハングル書いてあったそうですけど、日本語で悔い改めって 2,3 個書いてあったそうですね。でそこで必ず祈る、その場所を持っていたわけですよね。そこで祈って、本当に祈って、それからいつも講談立って、それを持ってたからあれだけ祝福受けたんですよね。で今週殉教正会ですけれども、26世紀が殉教した後、 ね、たくさんの殉教者が出てキリストを禁止されて迫害、潜伏します。250年間、まあ、生活国は251年間ですけど潜伏して、ついにクリスチャン復活で3月17日プチジャン神父がところにですね、裏紙のキリシタンたちが行って見つかるわけですね。私の我らの胸はあなたと同じって言ってね、そしたらね、裏紙のキリシタンたちは大喜びで大浦までね、もう片道4キロあるんですよね。それを毎日もどんどん行く。でもキリスト教は日本は禁止だった、まだ当時、ね、だから日本人には禁止だった、外国人はよかったけど、だからもうプチジャン神父はまずいってことでね、プチジャン神父が裏紙の方に来て教えてくれるようになるんです。で教理をちゃんと学んで神父も来た、嬉しい甘い、どうなるかって言ったらもう表面仏教できない。である人が亡くなった。で必ず当時はもう江戸時代も絶対的な祖法って言ってですね、徳川三代が決めた法律は出たまるわけなかったんですけど、それは必ず坊さんを呼んで読経してもらって納棺するっていうことしたくないんですよ。もう本当にキリスト教に入ったから、入ったというかその神父が来て分かったからもう嫌だってことで、わざと坊さんが来るとき、わざとボロクソに言って怒らせて帰らせる。でこれもよかったとばかりにこう自分たちでやってしまう、まあ、坊さん呼ばないでね、自走っていうの、これをね、自分でそうって自走する。そしたら次来たときはもう言わないでやるから、庄屋さんがね、まずいから、庄屋さんって責任者ね、その地域の責任者がまずいから言ってきてですね、そんなに坊さんが嫌だったら坊さんを変えてやるって言ったら、そういう問題じゃないとか言ってですね、で結局ですね、彼らはもう拒否し始めた。そしたらとんでもないことなんで、で名簿出せってことで名簿出して迫害が始まる。そしてついに捕まったのが裏紙4番組となります。で一番最初捕まったのは63人かな、最初指導者が捕まる、68人です、すいません、最初ね、指導者が捕まる。でその後追加で捕まって83人捕まるんです。みんな耐えるんです、やっぱり強いですね、事件の時耐える。ところがね、一人崩れるんです。そこからダダダダダって崩れるんですね。どういうやつかというとね、食事前にちょっとね、あんまり断固なこと言うとあれなんですけど、駿河どいって言ってね、どどいっていう攻め方なんですけどね、こう手を後ろにやってね、足をこうエビ取りにしてね、私か体が硬いから全く曲がらないけど、エビ取りにしてですね、でこう後ろでこう首から塞いで、首でこう針っていうか、ね、天井にかける太いロープでね、縄ですよ。縄だから分厚いからこう駒みたいに巻けるでしょ、こう巻くでしょ、ガーってね、ほいでパッと離すとバーッと戻るでしょ、元に、分かりますかね。で戻るときに下から、上から吊るしてね、ここら辺吊るして、下からね、役人たちがあるものは無知、ある人は棒、バチバチバチバチって叩くんです。信じられないんですけど本当にあるんですね。ほいで叩いて、ほいでこう回転してるとバンバン叩いて、でもう跡だらけになって痛いわけですよね。ほいで気絶しそうになるまでやって下ろす、それを何回か繰り返す。そして絶対殺さない、転ばせることはもできない、水をかけるんです、意識が戻るまで。で着付け薬ってね、どうしようかって水かけるとロープがグーッて体に食い込むんですね。そういうことやる。で殺さない、絶対殺さない、殺しちゃいけない、転ばせることはもできない。でそれを6人ぐらいまとめてやって、次5人か6人並ばしておいて、次お前目の前で見せるんですね。そして次お前たちだってことなんです。それでもう気絶して、これ以上やったら死ぬってところでやめて、ここからですね、物扱い、ポイってもそこら辺に捨てておく、捨てておくって書いてあります、捨てておくわけですね。そして次のこうやるわけですね。そしたらその時に言うわけですね、これからお前こういう苦しみを受けるんだよ、次かもこういうの、ずっと続くんだぞって、毎日毎日やるんだぞって、ね、早くやめた方が楽じゃないかって言うんですよね。で今までぐーっと我慢してきた、耐えてきた人たちが一人ね、もうこれ毎日はもう無理だと思って、一人ね、爪印っていうんですけど、転ぶっていう証文を押すわけです。一人押したら、一人押したらそのグループの他の人がやれってなって、みんな押すんです。で前のやつをみんな押したぞって聞いたら、後ろの連中がみんなダダダダダッと押して、気絶した人がハッと我に返ったら、みんな転んだぞって言ったら、って言って転ぶんです。そして83人のうち82人が全部転ぶんです。たった一人転ばなかったのがいる。みんな転んだのに誰か、これは高木専門なんですよ。高木専門は農民でした。そして、浦上時代はみんな農民だったけど、そして、いわゆる無学っていうのは間違いないですね。学問を正式に学んでないってことが無学ってことでね、無学イコールバカとは全然ありませんからね。無学ってのは学問を正式に学んでないだけで、字は書けませんでした、ね、ところがでこれで弱いそうな人でした。この後高木専門とも有名になって指導者中心になりますけど、ここまでそんな、ね、すごくあれじゃなかったんで、で本人も周りもみんな、あの人はちょっと危ないなと思ってた。本人も自覚してた。何してたと思う、高木専門が。高木専門がしてたことがある。自分はとても耐えられないと思って。 それで毎週金曜日、イエス・キリストが十字架かかった毎週金曜日にキリストのご受難を思って、まあ、ご受難って向こうで言うからね、十字架を思いながら断食して祈ってた。どうか神様、迫害が来たら、あの拷問が来たら耐えれるように力をください、聖霊様助けてくださいって祈ってた。毎週金曜日神様に祈ってた、力をくださいって。で、ね、彼が面白いです。ずっと続けて言われたでしょ。ちょうど江戸から明治に変わったところでね、迫害する側も混沌としてたので、あの3日で解放されたんです。もし3日と分かってたらね、転ばなかったと思うんですけどね。 でもね大学生も帰ってくるんですね。で、先に帰ってきた連中はね、家に入れてもらえないでしょ。まあ、悪霊ですけども天狗についたって言うんですね、向こうはね。昔は天狗についたとは入れれんって言ってね、お前が入るなら俺が出るとか言ってですね、山の中をさまってたら大学生が帰ってきて、3日経ったらもう凱旋教授みたいですよ。ほいでみんなね、なんであいつがって感じですよね。そこででもみんなね、改心戻しって言ってね、戻すんです。もっとひどいんですけど、これ厳しいんですけど、それでみんな立ち返るんです。でその結果村が全部捕まることになって4万くらい。でもそれがあったから日本のキリスト教は自由になったんです。もうその歴史話すと長くなるから今日は割愛しますけど、その結果あの岩倉富美男を中心とする、ね、あのヨーロッパ欧米を回るフブレード条約解消のグループが行った時に、もうベルギーでね、一般庶民が浦上っていう、長崎のこの浦上の名前をベルギーの庶民が大合唱しながら岩倉富美男の施設さんにこう迫ってくる。びっくりしたわけですね。どこに行っても言われたんですけど、全部内政干渉だって突っぱねたんだけど、庶民が迫ってきたからびっくりしてね、これほっとけないと思って日本に電報を打つんですけど、日本の人たちはわからない、海外に行って何こぶれたこと言ってるって相手にしない。で帰ってきてから戦いがあった後やっと降りるんですね、キリスト教の教で、キリスト教になるんです。大げさな言い方をすると、大義専門があの時転ばなかった、転んでしまってたら、キリスト教はもっと違った形で自由になるのは遅れたでしょう。彼が日本のキリスト教の自由の鍵を開いたと言っても過言じゃないんです。でその人は強い人じゃありませんでした。字も読むことのできない人でした。周りも本人も弱くて転ぶだろうと思った人でした。でもなぜ彼が耐えれたのか。みんな転んだのに一人これあのね、一緒に転ばないのは楽だけど、みんな転んだ時に一人転ばないってのはね、ある意味でものすごく大変です。なぜそれができたのか。神と交わってたんですよ。十字架を思いながら毎週祈ってたんですよ。彼は神に祈ってたんですよ。祈ってたんですよ。自分の力で力をくださいって、助けてくださいって、それを祈っていたので、その時に力が来たわけですね。皆さんね、あの世界の終わりって本がぜひこれはね、あの高いけど買ってください、読んでください。どうしても高い人は立ち読みしてください。でもやっぱり買ってください。電子書籍もありますから。なぜかというと、これは黙示録とか書いてあります。かなり分かりやすく書いてあります。でこれからの時代のことです。クリスチャンがこれからの時代を知らなかったら愚かです。主の十字架にいてこれからの時代のことを知らなかったらあまりにも愚かです。この教会はそれが使命だと言われているのに。で私たちはでもね、その時代にね生きていくときに、いいですか、神の特別な助けと守るから何も恐れることはないんですが、その助けと守りを受ける鍵は何かというと祈りなんですね。しかも派手な祈りじゃない、いつもの場所にいたって書いてある、その祈りの場所、あるいは祈りの時間を持って交わっていればいいのです。大事な時にはそこで本当に戦う、祈りの中で。それを身につける時に私たちは人生において神の助けや神の勝利を見ます。自分でできないことでも書いてある、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできる。神にはどんなことでもできるんですね。でこの言葉の成就を、ね、私たちは、ね、祈りを通して見るのですね。ぜひそれをね、お互い見ていきたいと思うのです。これから困難にやっていきますけど、その中で神の驚くべき手をね、お互いに見ていきたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちは非常に弱さを覚えたり足りなさを覚えますが、あなたに祈るとき、あなたの力が、あなたの恵みが、あなたの愛が私たちを追って、世に対して、罪に対して、スタに対して、あなたの勝利を私たちは受けることができることをありがとうございます。勝利者として召された私たちが、その神が与えてくれる圧倒的な勝利を、イエス様どうぞ見ていくことができるように導いていってください。祈りの場所を、祈りの時間を一人一人が身につけていくことができるように、 身につけている方はその中で本当に祈りの中で戦うことをさらに深く学んでいくことができるようにどうでも導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天皇様、お一人お一人が主の前に捧げた願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対して解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。私はあなたの心の願いを知っている。あなたのできる小さな忠実を表し続けていきなさい。私はその忠実に対して豊かな答えを与えていこう。愛する子よ、私は責め立てる神ではなく憐れむ神であることを覚えなさい。その憐れみにもっと大胆にすがりなさい。ほどほどではなくもっと大胆にすがりなさい。あなたの計算を超える形で私はあなたを助けていこうとしております。膝の痛んでいる方、背中の痛みがすごくある方、イエス様に会ってみせる。よっさりよ。歯が痛い方ですね、治療をきちんと受けるように、それとともに主に真剣に祈るように、イエス様、その歯の痛みの根本の原因に触れて癒してください。イエス様って目指る。よっさりよ。次のステップに踏み出していきなさい。次のステップに踏み出していきなさい。あるものは信じること、あるものは洗礼を受けること、あるものは聖霊のバプテスマを受けること、あるものは献身していること。次のステップに踏み出していきなさい。恐れることはありません。あなたが次のステップに一歩踏み出すとき、神の大きな祝福と恵みが開かれてくると主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。